光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間宏と
脇坂陽子です。
おはようございます。梅雨空が広がる鬱陶しいお天気が続きます。ともすると気分もふさぎがちになりますね。
そうですね。でも雨雲の上はいつも快晴だということを思って、上を向いて歩んでいきたいですね。福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力教会、日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会、浜岡正俊牧師の聖書のお話、同じ近江福音自由教会の信徒西村洋平さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会近江福音自由教会です。近江福音自由教会は2015年の3月、新しい会堂となりました。滋賀県大津市唐崎にあり、JR 湖西線唐崎駅から琵琶湖に向かって歩いて5分のところにあります。1986年に京都福音自由教会の開拓伝道によって生み出され、神様の恵みにより一歩一歩成長させていただき、今日に至っています。毎週日曜日、午前10時45分から礼拝をしており、小さな子どもから年配者まで、さまざまな年代の人が一緒に参加しています。教会学校、中高生会、青年会、壮年会、婦人会、熟年社会など、各世代に応じた集いや活動をしています。その他、エアロビクス、卓球、太極拳、英会話、カフェなど、さまざまな趣味の教室も楽しく行っています。音楽活動にも力を入れており、聖歌隊、ゴスペルバンドもあります。教会の電話番号は、077-579-3308、077-579-3308です。住所は、滋賀県大津市唐崎、1-30-5。詳しくは近江福音自由教会のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の浜岡正俊牧師の聖書のお話、耳のあるものは聞きなさい、お聞きください。
イエス様は多くのことを例えで語られました。その一つに4つの種の例えがあります。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。マタイ13章3節から9節。この例えが何を意味するのかについては、イエス様ご自身が解説をされておられます。第一番目に道端に落ちた種です。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来て その人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。マタイ13章18から19節。種とは御国の言葉であり、それは聖書やイエス・キリストの言葉を意味しています。土地はその御言葉に対する聞き方や心でどんなふうに受け止めるのかということを示しています。道端に落ちた種は地面に入らず道端に転がっていますから、鳥に食べられてしまい芽を出すことさえできません。これは神の御言葉を悟らない人のことであり、御言葉に対して無関心であったり聞く耳を持っていないような状態の人のことです。第2番目に、岩地に落ちた種です。岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。マタイ13章20から21節。岩地に落ちた種は土が浅くて、しかもその人は岩盤ですから根を生やすことができません。そのために厳しい気候には耐えられず枯れてしまいます。これはすぐに御言葉を喜んで受け入れる人であると言われていますが、聖書の真理を深く悟っているわけではなく、いいお話だなとか感動したなと思うことはあっても、御言葉を表面的にしか理解しておらず、神様がどのようなお方であり、イエス・キリストによる救いとはどういうものであるのか、信仰生活とはどんなものであるのかを正しく知ってはいませんので、何か困難な問題や試練に遭遇するとすぐに動揺してしまい、信仰を失ったり信仰から離れたりしてしまう人のことです。第3番目に、茨の中に落ちた種です。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。マタイ13章22節。土地自身は良くても、茨の中に落ちてしまった種は茨に邪魔されて、それ以上大きく育っていくことができません。それは御言葉を聞いて受け入れはしますが、この世の思い煩いやお金のことなどで心が分散して神様を一身に見上げることができない人です。世の中が不安定になったり、人々の心に動揺が走ると、クリスチャンではあってもこの世の雰囲気に飲み込まれて、自分自身までもが不安になったり恐れたりしてしまって、心の平安を失い思い煩ってしまうような人のことです。もちろん私たちはこの世に生きていますから、その影響を受けますし、心も揺さぶられることがあります。けれども、どんなに困難な状態にあっても、私たちを愛してくださっている全知全能の神の御手の中に私たちは生かされており、変わることのない真実な御言葉の約束をしっかりと握り、神様は決して私たちを見捨てることなく、神の永遠の愛の中に入れられているんだということを覚えることが必要です。第4番目に、良い地にまかれた種です。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。マタイ13章23節。私たちが神の御言葉を聞いてそれを悟るならば、豊かな実を結ぶ人になると言われています。御言葉を聞いて悟るとは、神の御言葉をまさしく神の御言葉として真剣に耳を傾け、神の御心を正しく理解し、その御言葉を 心の奥深くに刻む人であると言えます。そして救い主イエス・キリストを信じてキリストのお言葉に聞き従い続ける人であるとも言えます。今の私たちの世界はたくさんの情報が洪水のように押し寄せてきます。中にはデマであったりフェイクニュースであったりします。その情報が本当に信頼できるものなのかどうか真偽不明のものもあります。かつて私がまだクリスチャンになる前に悩んでいたことがあります。それは有名な人や高く評価されている人々であってもそれぞれに異なったことを語っているときに誰の言うことに耳を傾けて生きていけばいいのかわからないという問題でした。聞くという言葉は門と耳という言葉から成り立っています。イエス様はこのように語っておられます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。ヨハネ10章9節。イエス様は耳のあるものは聞きなさいと命じておられます。私たちは何よりも自分たちの耳を正しく活用して神の御子であり救い主であられる主イエス・キリストの御言葉を聞きそれを悟って豊かな実を結ぶものとなりたいと願います。私は大学生の時に聖書の教えに耳を傾けイエス様を救い主として信じて今日まで歩んできました。それからもう40年という月日が経ちましたが心の中にイエス・キリストの与えてくださる平安と神が与えてくださっている素晴らしい希望と慰めをいつも思うことができてこんなに感謝なことはありません。
同じ御言葉を聞いても聞き方によって結果がこんなにも違うのだということを教えられますね。浜岡先生ありがとうございました。
近江福音自由教会浜岡正俊牧師の聖書のお話をお聞きいただきました。続いて同じ近江福音自由教会の信徒西村洋平さんの信仰体験談、私の証。
私は罪深き人間でした。小学校の時に近江福音自由教会ができ浜岡のりこ先生に誘われ教会へ行きました。そこでイエス様のことを知りましたが自分の中に聖書の御言葉が根ざすことがありませんでした。専門学校を卒業し資格を取り就職も決まり親元からも離れ新天地で暮らしましたが神様から背を向け自分自身がしたいようにする放蕩生活の毎日でした。また人間関係の不信感から体調を崩し病院に入院することに。入院時苦痛な毎日でしたが退院できたのは神様のおかげだと思います。しかしその感謝の気持ちもその時だけでした。仕事に復帰しましたがストレスを抱え閉じこもりがちになってきた時に心の中に声が聞こえ自分の罪に向き合えと聞こえてきました。悩んでいたところ聖書アプリを見つけデボーションを読みまた年始に教会からハガキが来ていたので教会へ行き浜岡牧師とお話しすることができました。その時に勇気づけられた教会の掲示板にあった聖書の御言葉マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますでした。教会で浜岡のりこ先生とお話しした時に私たちの心の中でさえもすべて神様はご存知であるということそして神様がなさるご計画のうちに私たちがいるということそれから第二礼拝の時浜岡牧師とたった二人でしたが私一人のためにも浜岡牧師が御言葉を教えてくださりました。ある日教会の中で祈っていたところ聖書を買いなさい、聖歌を覚えなさいとおっしゃる声が聞こえました。また教えの中でイザヤ書50章4節から5節、神である主は私に弟子の舌を与え、 疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は私の耳を開いてくださった。という御言葉が私の中で、私のためにも神様が耳を開いてくださったおかげで、心に聞こえてくる不思議な声が何であったかが納得ができました。教会に通うようになったことを職場の方に話したところ、私の誕生日の時に三浦彩子さんの塩狩峠を職場の同僚からいただきました。読み終えた時、涙がこぼれ、私の心が砕かれた思いになり、その時から御霊が燃えるようになりました。